東北関東大震災支援特別番組、この時間は京都三条ラジオカフェが寺町三条コミュニティスタジオから生放送でお送りします。皆さんこんばんは。3月18日の、20時20分を回りました。昨日から、3号炉を中心にして、福島第一原発では、原子炉に水を入れようということが、始まって、昨日は空から来ました。今日は地上から、複数回トライがされました、で、電源も外からつなごうということで、現場では必死の作業が今も続いていると。
1号機2号機に、関してその電源をどうにか確保しようという動きが今日活発になされていましたね。
明日には1号機、2号機には電源接続はできるだろうけども、実際機械がその電気で動くかどうかっていうのはまだわからないし、3号機4号機に関しては電源接続も20日以降になるだろうということです。と言ってる間にも、放射性物質の漏洩は続いているわけで、幸いにも、関東東北のやや遠隔地での、線量の水位は、割と落ち着いてる、今のところ割と落ち着いてるんですが、決して予断を許さない状況なので、今日はですね、放射線医学の、ご専門の、長崎ですよね、長井隆記念国際被爆者医療センターという、そういうセンターが、被爆医療専門のセンターがあるんですが、そこのセンター長の山下修一さんにお電話をつないでいます。
山下先生はですね、2004年に WHO で日本人として初めて放射能線専門科学官というものを務められまして、長井記念国際被爆者医療センターのセンター長を現在、務めておられるということなんですが、今日はまた保安院からの、発表もありましたけれども、この 4,5 日以内にですね、スイスの上空に放射性物質、これらがですね、上空3000メートルの風などに乗って到達する可能性があるというようなことが出ていたということですね。
このスイスの上空って特定するのは なぜスイスなんでしょう。
発表通りということなんだと思いますけれども、欧州まで到達する可能性があるということですね。
今日は IAEA の、天野、
そうですね、
局長、東京へというか政府を訪れて、経済産業大臣はじめ、もちろん首相にあって、とにかく情報開示をきちっとしてください、いうことで、首相は、口頭約束ですが、情報開示をすると、いうふうな、こともありました。
そうですね。それからちょっと16日の声明文になるんですけれども、核戦争に反対する医師の会というところがですね、今日の関連する話としては、看過できないことが今あると、それはそのテレビをはじめとする報道機関が原発の放射能汚染の危険をレントゲン撮影の放射線量と比較するキャンペーンをしているというふうに見えると。だからウラン、プルトニウム、セシウム、ヨードなどの放射性同元素による原発汚染の危険性を無視することが容認できないというような声明文も発表していました、
というふうな問題、を含めて、山下俊一さん、長井隆記念国際被爆者医療センターセンター長山下さんにお話を伺いたいと思います。じゃあ下村さんからお呼びください。
山下先生こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先生はもう昨日福島の方に入られたんですね。
今朝ですね。今朝行きました。
そうですか。それはもうその現場の調査を含めてということで行かれたんですか。
先発隊が福島医科大学で頑張ってますので、そのいわゆる方々への、教育あるいは情報の公開、これからどう対応すべきかということからまず始まっています。
これからどう対応すべきかというところは私たちも非常に気になるところなんですけれども、先生今ですね、毎日放射性物質というのは放出され続けているわけですよね。
そう、残念ながらそうですね。この1週間見てますと、 はい。
はい。で、それで、まあ、いろんな報道で、その数字に対してですね、まあ、いろんな、解釈をした報道のされ方もなされているんですが、先生の、はい、まあ、専門の先生からご覧になって、今のこの、私たちが知るべき情報と現状というのはどういうものなのかというのを教えていただけるでしょうか。
はい、一つは大きく分けて二つに分けるべきですね、
はい、
原子力発電所の中で働いている方の被曝、
はい、
それから20キロから避難された方々の、まあ、被曝、
はい、
そしてもちろん遠くに離れた方々の、まあ、被曝の可能性、
はい、
そうすると単位でいくと、はい、マイクロシーベルトというオーダーで、まあ、皆さん方よく耳にすると思いますけども、マイクロという時にあまり心配する必要がありません、
はい、
しかしミリというふうなオーダーになると少し大丈夫かなと思う必要があります。
あ、その単位が変わってきた時には注意が必要だと。
はい、ですから、はい、今原発の周辺の方々はミリシーベルトを浴びる可能性があるので、働く時間を短くしたり少し退避したりということをしています。
はい、
一方これに対して一般の住民の方々は、はい、本当にマイクロシーベルト被曝はしますが極めて少ない量なので、
はい、
現状のまんまでこの1週間よろしいというふうな判断がされていると思います。
はい、でそれで、まあ、できるだけ屋内で退避して おいてくださいということなんですね。
はい、これもねちょっとでも考えればおかしいですよね、
はい、
20キロ安全ということで避難した場所で、
はい、
まだ安全と思ったのに退避ですから、
はい、
だからここはちょっと、まあ、状況が普通のシナリオと違うところだと思います。
あ、普通のシナリオと違うというのは矛盾をしていると。
そうです、普通は屋内退避をした後、
はい、
その場所が少し危ないから遠くへ避難しましょうということで避難します、
はい、
そして避難した場所は普通は安全な場所なんです。ですからそういう意味で今回、はい、こういう放射性の物質が少ないながらもやはり環境中にありますよ、だから外に出るよりも部屋の中にいてくださいというふうな、そういう今勧告が出てるわけですね。
あ、そうすると、まあ、もう少し初めに遠い距離で、設定しておいて、まあ、出ても大丈夫というようなところにいていただけたら、まあ、住んでしまっている話ではありますけれども、
はいはいはい、
もう少し皆さんにとっては楽だったかもしれないですね。
それはでも予測できませんでしたから、
はいはい、
私自身もその福島原発第一というと第1号で1機だけと思いましたけども、4つも5つもありますもんね。
はい、はい、そうですね。今はその1号機から4号機までが非常にまだ危ない状況だということで、昨日はですね、原子炉そのものを冷やすまでの前段階の使用済み核燃料のプール自体を冷やさなければならない状況で、そこから放射線量が多いがためにですね、
はいはいはい、
作業の方がなかなか近づけないので、
はい、
もう立ち行かない状況になっているという説明を専門家の方にしていただいてたところだったんです、
うん
はい、
でもこれは間違いなくその場所を鎮圧あるいは冷却しないと収まりませんから、
はい、
一番重要なポイントは、
はい、
まず原子力発電所の1号炉か4号炉の間の問題を解決するということが最も重要でしょう。
はい、でそれで1号炉から4号炉本当にしっかり解決できるということを強く私たちも願っているわけなんですが、まあ、その間にですね、はい、放射能物質が、放出されることによって受ける影響などがないのかどうかというところは非常に心配しているところなんですね。で先生に、はい、伺いたいなと思ったのはよくテレビの報道などで、ま、レントゲンと比べたりですね、
はい、
あるいはその飛行機に乗った時にこれぐらい、放射能を浴びることになりますとか自然界にはこれぐらいありますっていうこととの比較を、
はい
はい、されて説明をされていることが多いんですね、
はい、
で、
はい、
これはなんか私たちが、ま、素人考えかもしれませんけれども単純にですね誤解を生じるような表現ではないかということで心配をしていたんですが、はい、これ先生から、はい、ご覧になってそのあたりはどうお考えになるでしょうか。
はい、そうですね、同じ単位で比較すると、
はい、
そういう言い方もできますけども、
はい、
実は医療用の被爆というのは全く意味が違うんですね、
はい、
やっぱり CT とレントゲンというのは結構の被爆量がありますが、
はい、
これはもう絶対取った方が得する、あるいは患者さんのためになるという診断や治療のためですから、
はい、
その場合には線量に限度を設けないというのが、これが基準なんですね、
はい、
ところが今回の自然災害あるいは原子力災害のようなものでは、これは一般の講習が受けるべき値というのは決まってますので、
はい、
安全な領域を越さないということで、全く別のレベルで議論した方がいいと思います。
あ、それを、まあ、混同して、伝えたりとかっていうことはちょっと、やはり違うということですね。
はい、分かりやすく説明してるんでしょうけども、
うんうん、
誤解を招くことがあるということですね。
なるほど、分かりました。これからの、まあ、お話なんですけれども、今後、まあ、この推移は注視していかなければならないんですけれども、今すでに、まあ、飛散しているような、ものによって、
はい、
あるいはこれからさらに、
はい、ま
あ、最悪の事態を想定して、はい、私たち予防原則にのっとった行動をしなければならないと思うんですけれども、
はいはい、
そういった時にですね、備えておかなければならないとか、あるいは考えておかなければならないということは、先生のお立場からだとどんなことがあると思われるでしょうか。
はい、おそらく大気中の放出された放射性物質の、
はい、
種類が大事なんですね。
種類、はい、
はい、例えば要素131、
はい、
というもの、セシウム137、
はい、
ストロンチウム90、
はい、
まあ、それ以外に気ガスがたくさん出ると思いますが、
はい、
その中でも健康に影響を与えるのは要素131ですね、
はいはい、
これは甲状腺に内部被曝すると取り込まれますから、
はい、
やっぱ甲状腺の被曝線量だけが上がりやすいので、
はい、
まあ、それをあらかじめ抑えるということは一つ予防的な方法として有効かもしれません。
はい、それを抑えるための方法というのはあるんでしょうか。
はい、国の方では原子力防災趣旨に従って、
はい、
ある環境値のレベルと甲状腺の被曝線量が50ミリシーベルトというのが、これから24時間そこにいると被曝しますよということが予測された段階で、
はい、
安定ヨソ剤というお薬を飲ませます。
はい、
これは避難所あるいはその役場等に備え付けたところで一斉に投与するんですが、
はい、
これは守られるべき対象は主に子どもなんですね。
子どもたち、はい、
はい、0歳から3歳あるいは3歳から12歳とかそういう子どもたちですので、
はい、
そういう人たちに飲ませるのは水溶液なんです。ほとんど
水溶液、はい、
はい、今のお薬は量が多すぎて、
はい、
子どもたちにはとてもじゃないけど多いので、
はい、
水溶液を作って飲ませるというところが一つちょっと厄介なんですが、
はい、
まあ、そういうふうなことができる場所に避難所があるはずですから、
はい、
そこでの処方になると思います。
あ、なるほど。その先生今おっしゃった安定ヨソ剤のその水溶液というのは十分な量、というのが地震と津波があったので、はい、心配しているんですけれども、
はいはい、私これは福島原発だけではなく、
はい、
全国の原発のところには備蓄されていますので、
はいはい、
そういう自治体からのいわゆる応援があれば、
はい、
全く心配することはないと思っています。
はい、そうですか。はい、ではそれは、まあ、医師の処方によって、必要な時に渡される、配布される。
これは原則として医師の処方じゃないんですね。はい、
あ、そうですか。
国の総理大臣の命令で、
はい、
県知事の命で出されます。
あ、そうですか。じゃあもう総理大臣、
はい、
県知事が今服用する方がいいというふうに判断すればその時に出されるということ
ですね。そうです、まさにおっしゃる通りタイミングは極めて重要になります。
ああ、そうですか。で、その、まあ、被曝といっても先生種類があるというふうにおっしゃっていましたけれども、
はい、
私たち素人ではあるんですけれどもよく聞く言葉にですね、その、内部被曝であるとか外部被曝であるとかっていうような、はい、言葉は最近よく聞くようになったんですけれども、
はいはい、
これはまた違うものですよね。
はい、本当、はい、ね、そういう言葉が急に飛び出しちゃってびっくりしますけども、
はいはい、
外からレントゲンみたいに放射線として浴びる場合を外部被曝と言います。
はい、
あるいは体についた汚染から受ける場合も外部被曝と言います。
はい、
一方内部被曝というのは大気中のそういうものを吸ったり、
はい、
呼吸ですね、
はい、
あるいは汚染されたものを食べたりして、
はい、
体の中に入ったもので体が中から被曝することを内部被曝というふうに分けています。
では今の状況だとその内部被曝の心配をしなければならないということですね。
はい、外部被曝を避難した人にはまずありませんので、
はい、
まあ、もちろん体についたものを洗った方がいいので、
はい、
そういう措置を進めますけども、
はい、
一番大切なのは、まあ、急にマスクをなどをしてそれが入らないようにするとか、
はい、
あるいは密閉された部屋に入ってもしそういう物質があれば外に出ないようにするとか、
はい、
もっと言うと甲状腺の中にそういうものが入ってくる一つの可能性は汚染されたものを食べるということですから、
はい、
まあ、現在そういうものは出回ってませんけども、きちんと外でいわゆる出たものを食べない、20キロ圏の中にあるやつはしっかりと安全宣言がされてから流通に出すとか、
はい、
まあ、そういう配慮が必要だと思います。
はい、先生はチェルノブイリでも医療支援をずっとされていたと伺っているんですが、私たち、はい、心配なのは例えばチェルノブイリであれば、20年経った今でも甲状腺がんに苦しむような方たちが出てきているというようなことも心配なんですが、今回のこの原発事故でもしそのようなことが起こったらできるだけそれがないように何とかしたいというふうな思いでいっぱいなんですが、どうすれば
いいですか。はい、もしご心配ならば、
はい、
要素の顔料がかなり多い、
はい、
まあ、わかめや昆布のスープを、
はい、
まあ、飲むということで、
はい、
ある程度甲状腺は、
はい、
要素の量がいっぱいになりますから、
はい、
もし事故があった時に放射性の要素が大気中にあったりしても、
はいはい、
ほとんどそれは甲状腺に入りません。
はい、
はい、ですからそういう意味では、まあ、普通の人ができる甲状腺のブロックという考えになります。
いっぱいにしておけばそれ以上入ってくるということ がない
ということ
なんですね。じゃあ日頃から
もう一つ、
はい、どうぞ。
よく食べるっていうことも、はい、一つの効果的な予防策かもしれません。
はい、
それよりも大事なことは、
はい、
日本人は非常に食物の安全に対して敏感ですから、
はい、
汚染されたものとか汚いものは口にしないんですね。
はい、
ですから国がやはりそういうものをチェックして市場にそういうものが出ないということが大事になりますので、
はい、
やはりこれは国の特に厚労省の安全基準をしっかりとチェックするし、それにかなったものだけの流通を見ていくということが大事だと思います。
わかりました。忙しいところとても分かりやすい話を、していただきまして本当にありがとうございました。また、お尋ねすることがあるかもしれませんが、その時はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
どうも、はい、失礼いたします。
永井隆記念国際被爆者医療センターセンター長の山下俊一先生にお話を伺いました。
先日もね、その要素の甲状腺への内部被曝のお話を、あれは細川さん
そうですね、はい、
うん、お聞きしたんですけど、まあ、もちろんね、その放射性要素による甲状腺内部被曝だけが被曝じゃないので、
はい、
まあ、その他のことがどの程度リスクがあるのかっていうことも僕たちは まだわからない、
ね、まだわからないですね、はい、
本当にわかるには本当に被曝しないと本当はわからないのかもしれないけど、そうならないように
そうですね、
っていうことですよね。
そうですね、これからその起こりうる何かのために、うん、もう前もって対策しないといけないんですが、その全容がなかなか分かってこないっていうのが一番辛いところですよね。うんうん、
まあ、安全はその確保しようと思えばいくらでもまあ先行的に考えることはできるんだけど、それが実際にできるかどうかっていうのは、はい、様々な社会の力関係とかによって決まるっていうのは、まあ、今回のことでも非常によくわかると思うんですね。安全安心ということが声高に言われたとしても、やはりそこには立ちはだかるものがたくさんあると、いうことかなというふうに思いますが、
はい、
住見さんいかがですか。
そうですね、もうこういう問題ですから、少しでもね、安全なことを最大限考えるというのは必要でしょうね。
うん、
も
う
ここまでは大丈夫だとかなんか言うんじゃなくて、外側を広げてね、アメリカでは国内、日本に住んでいるアメリカ人に対して、50マイルっていうんですかね。
80キロですね。
80キロですね。避難するようにって言ってますから、考え方の違いが少し現れてるような気がしますね。まあ、
韓国も、韓国の外務省も、うん、在日韓国人に向けて、
はい、
同じ基準でっていうのを今日夕方発表されてましたが。ね、続いてですね、元共同通信社、共同、
その前にちょっとニュースを読みたいです。
はい、わかりました。はい、
今ちょっと話が出ましたけれども、こういうニュースが入っております。アメリカは、皆さんもご存知のように、今回の事件にものすごい深い関心を抱いて、憂慮もしてるんですけれども、昨日17日初めて福島原発の上空をアメリカのデータ収集機が飛行したんです。独自のデータ収集に乗り出したということですね。これはニューヨークタイムズの、昨日というか今日というか17日付ですけれども、一面トップで大々的に伝えているんですけれども、放射能の範囲は19マイル、30.6キロメートル以内に一応とどまっているということは明らかになりました。ただ、その収集したデータで、どのくらいの汚染があるかということについては、アメリカ政府も発表はしてないんですね、数値については。どういう理由かわかりませんけど、発表してません。アメリカとしては、燃料プールの放水が必ずしも成果を上げていない。ということでですね、非常にやきもきしているという状態があるようですが、このアメリカの飛行機が搭載している MSL、エアリアルメジャーメントシステムっていう、地域測定システムとでも言ったらいいですかね。日本の原発危機に対する支援策として、送り込んで、飛行機に乗せて測定をして、数週間にわたって測定を続けるというふうに、アメリカの核問題、原子力問題担当官が説明しています。アメリカの偵察機派遣は、日本とアメリカが緊急に会議して合意して、日本からもお願いして測定を始めてるんですけれども、アメリカ側としては、企業である東京電力がその危険性を過小に報告している可能性があるというふうに見てるんですね。議会の公聴会でもアメリカの原子力委員長が公然とそういう発言をしていたということもありますけれども。で、独自にデータを収集する必要があるということで派遣されました。飛行機は、ニューヨークタイムズによりますと、北朝鮮の原子炉開発の監視に使われているグローバルホーク、RQ-4 というんですけれども、これがやってきていると。この他に原子炉の熱温度を測定するために、一般に言われているスパイ衛星ですね。これも活用して、データをきちっと補足したいということで、はい、アメリカが日本に全面的に協力をするということになりました。はい、以上、アメリカの動きをお伝えしました。
協力をする、日米協力するっていう側面と、東電は過小評価してるんじゃない、過小評価した情報を出してるんじゃないかっていう疑いの側面 と両方含む、
アメリカ、その東電の情報に頼ってる日本政府にも問題ありというふうに、正直言ってアメリカ見てるということだと思います。
韓国の新聞、朝鮮日報でも同じようなことが報じられていましたし、ドイツなんかでも同じような報道の内容があったということはね、私も確認しました。
というか、企業がその事故に対してそういう行動にっていうか、過小評価とか楽観的な行動に出るっていうのは、もうこれは多分程度の差はあれ、日本だけに限った話ではないので、それは事後に必ず糾弾されることにはなるでしょうけども、
ただ東電は結構早くにですね、もう事態が悪くなるっていうのが分かっていたんじゃないかという節の、報道もなされていました。
今ここで憶測はやめましょう。ということで、もうお一方お電話つないでいるので、ご紹介ください。
龍谷大学で教えておられた現在名誉教授の肩書を持っておられますが、以前は共同通信で科学部の記者もされていた酒井貞夫さんが東京におられるんですけれども、電話に出ていただいております。情報に非常に詳しいし、現状も有利している、いろいろ調べてもおいでになっていろんなところにその結果を発表されているので、詳しい情報が聞けると思います。
科学ジャーナリスト、
そうです、
科学ジャーナリストの視点でということですね。
酒井さん、電話つながってます。
はい、
こんばんは、住井です。
はい、どうも。
お忙しいところどうもありがとうございます。2日ほど前のインターネットのリベラル21というところで、重大な危険が潜んでるんじゃないかということを酒井さん、お書きになっておりますけれども、現状どんなふうにご覧になっているか、どんな問題があるかということを、お教えいただきたいんですが、
この一両日ですね、3号機4号機の 使用済み核燃料 の, 燃料プールですね、まあ、現在使ってない燃料を水素に溜めて、まあ、冷やすプールのに対して熱を下げるということがずっとニュースの中心になっておりますけれども、その陰で、実はその報道をきちんとしてほしいことが、まあ、いくつかあるんですね。で、その第一はですね、1号機、2号機、3号機、つまり、新聞のこう表現で言うと、炉心が悠々してるというんですけども、うんうん、これはね、例の、チャイナシンドロームを想像させる、非常にこうオーバーすぎる、うん、まあ、表現だと思っているんですね。はい、あれはやっぱり恐怖をかきたすぎると思いますが、うん、ただその、今日の、まあ、現時点で見ても、それは揚油という言葉を使わない代わりに損傷という言葉を使ってますけども、はい、問題は核燃料がですね、どれほど損傷しているのかということがわからないんですね。はい、
原子炉の本体ということですね。
本体ですね。
はい、まあ、どちらもですね、保存プール、使用済み核燃料プールの方も損傷している可能性は高い
です、ね。ありますね、はい。そうです。だけど問題はその通りです。しかしもっと大きな問題は、はい、炉心の核燃料がどれほど損傷しているのか、
はい、
でそれがどういうふうに外部に出ているか、はい、で外部で観測されている放射能データはですね、はい、明らかにその炉心が炉心の核燃料が壊れてですね、そして何らかの裂け目から出ている、でそれはちょうど水素爆発が起こった水素が炉心から出ている、炉心というか炉心の、まあ、燃料の出荷のジルコノニウムと水が反応して、はい、まあ、水素が出るわけですが、それがどういうふうにその漏出してきたかというルートと多分同じなんですけども、多分破壊された燃料棒の中身ですね、うん、それがその出てることを示してるんじゃないかと思うんですね。
ジルコニウムのケースが壊れて、はい、中身の核燃料そのものが大気に触れる状態になって
漏出するんですね。
その通りです。で、それが一番問題なのは、まあ、だし、それが証拠と見られるのは、15日の未明に記者会見だけ1回だけ発表された、中性子が検出されたという、
はい、
ことですね。
はい
はい、で、実は、こういうこと言っていいかどうかちょっとわかりませんが、今日の NHK の解説は決定的に間違った報道をしています、うん。それは、今回は中性子は問題ない。なぜならば、原子炉の核反応が停止されているかだと言ってるんですが、そうではなくて、それは全然間違いなんです。うん、燃料棒の中でですね、核反応がずっと進行するでしょ。そうすると、燃料棒の中の 96% を占めているウラン238がね、核反応の中で、プルトニウムに変換するんですね。
はい、
ですから、核燃料棒っていうのは、必ず中性、プルトニウムを含んでいるんですよ。で、中性子というものは、プルトニウムから発射されて、で、検出したっていうことは、プルトニウムが漏れて出ているという、いわば決定的な証拠になるんですね。
はい、
そのことがね、報道されていないということは、私は非常にこう疑問を感じています。
ですから1号機からすべての、炉でそのプルトニウムになるという可能性があるということですよね。
すべての原子力発電は、はい、核燃料の内部で、
はい、
その核燃料の 4% が燃えるウラン235ですよね、
はい、
で残りの 96% は燃えない938なんですね。それがその核反応の中で938がプルトニウムに変わるわけですね、
はい、
でそれはもし本来なら取り組めるっているわけですけども、それがそのもし、核燃料棒が破壊されていると、まあ、朝日新聞なんか核融合、核溶融ということでドーンと追い出していて、はい、僕はそんなにそう心配を煽ったらもう、いけないと思いましたけれども、うん、ともかく燃料棒が損傷していると思いますね。
それは今、はい、必死な努力で水を入れるということをやってるわけですけど、それは水が注入されればその事態というのは一応沈静化するんですか、
いやいや、
それともそれではダメなんですか。
だって燃料棒をいくら温度を下げてもですね、 それはその多分その水素爆発は抑えられると思うんですね、はい、水素の発生は燃料が下がるから、はい、温度が、しかしもしプルトニウムが露出して漏出していれば、漏れて出ていれば、プルトニウムから出てくるその中性子は、ね、温度に全く無関係に放射されるわけです、はいはい、ですからそこのところが燃料棒は一体どうなってんだっていうことがですね、全然報道されていないことにとても心配です。あ、
なるほどね、
はいはいはい、
私たちはどういうふうに対応したらいいんですかね。まあ、一つは政府とか東電にきちっと情報公開する、はい、それからまあアメリカがやってるように、はい、いろんな手段で科学的な手段で情報を集める、はい、放射能の値なんかも調べるということが両面あると思うんですけど、はいはい、それ以外に何か私たちが考えなきゃいけない
こと、それはね、もう今一生懸命やってると思うんですよ。現場の人たちはね、非常に一生懸命やってると思います、はいはい、でこれはもう技術者さんは私随分取材してみましたけども、はい、もう本当に頭が下がるほどね、危険な中でやってると思うんですね、うん、しかしそれはそれとして、ただ一体これからどうなるのかって考えると、はい、これはやはり、スリーマルアイランド島のスリーマル島の2号機がどうなってるかというと、もう簡単に言うと、もう廃炉になってですね、もうコンクリートで閉じ込めてるわけですよね、はい、チェルノブイリはもう完全にコンクリートの、
そうですね、
なわけですね、うん、つまり多分ね、それを先を考えなきゃいけないと思うんですけども、うん、今1号機2号機3号機4号機はちょっと分かりませんが、うん、多分その棺桶にこう全部閉じ込めないと思う。
なるほどね、
うん、でそれを見通してですね、うん、まあすでにこう海水を積み込んでるということは、うん、原子炉をもう再現
使わないということになりますね、はい、
でそういう展望を考えた上で、うん、どうしたらその放射能を閉じ込めて一番早く、うん、一番安全に閉じ込めるかと、
う
ん、いうことまでもう今考えなきゃいけないんじゃないかと思います。
チェルノブイリの時に私報道におりましてね、はい、ニュースなんかを担当したんですが、はい、あの時も放射能を含んだのが日本の方にも上空にも流れてきたというような騒ぎになりましたね、
はいはい、
そうすると事態が広がれば外国、さっきスイスで検出されたかどうかという話も出ましたけども、はい、世界中に広がるという可能性もあるわけですね、
はい、ただ私は二つの面があると思いますね。一、はい、つは、やっぱり事実を正しく理解し、正しく報道することだと思うんですね。
はいはい、
ですから、その危険度をあまりに大きく報道すること自体は賛成できないんですね。うん、
はい、
で今の時点で閉じ込めれば、今の時点で閉じ込めることができれば、世界的な影響力を与えることはない。
なるほど、
世界的に放射能の害を与えることはないと思います。
はい、
で問題はこれからでですね、今本当にこの、うん、今海水を積み込んでますけども、うん、それを収めることができるかどうかですよね、うん、
一両、まあ、今晩とか明日とかね、はい、その目処が立つような気がしますが、
はい、す核燃料のプールの問題ですよね、
はい、
核燃料のプールは多分まあ、水が今まだその十分積み込んでありませんけども、うん、これから消防車も出てですね、うん、やってますから多分大丈夫だと思うんですが、はい、1号機2号機3号機の、漏れて出てきた放射性物質、
うん、
それがもしねチェルノブイリのように、うん、原子炉の格納容器の中に溜まってですね、たくさん溜まって、はい、それが再びその核反応を起こすような事態になると、うん、世界的な影響を与える、うん、
電源をつないで、はい、本体の中にも水を入れようという努力がこれから始まると思うんですけど、
はいはいはい、
それでなんかこう収まるということもあり得るんですか。
いや、それは非常に重要なことですけれども、はい、同時にその今熱の問題だけではなくて、
はい、
熱を除去する問題だけではなくて、すで、うん、にどれほどその核燃料が破壊されているか、
はい、
まあ、新聞報道の言葉を使うと、溶融しているかということに関係してくるんですね。だからそれをもう圧倒的なこの海水でですね、うん、もう冷やして閉じ込めると、はいはい、いうことができるかっていうのは勝負で、はい、そうは簡単に楽観できないんじゃないかなっていう感じがします。はい、
わかりました、はい、いろいろね私たちもわからないことが多いんですが、はい、なんとかこの事態が収まってくれることも、ね、神に祈るような気持ちというのはあまり科学的じゃないんですけれども、はい、日本中の人がそう思っている、世界中の人がそう思っている、はい、
そうです。
まあ、奮闘して現場でね奮闘されてる方も、はい、国際的な注目を浴びてよく頑張ってる人が何十人もいるという
ふうに
称賛されてるんで、
その通りです、
まあ、その働きを無駄にしたくないですね。
その通りです、はい、もう頑張って、うん、本当にもう大変だと思います。頑張ってもらいたいし、同時にそのどういう事態が進んでいるかということでね、うん、
はい、
正確な情報を提供されて、はい、もうとにかくその国民のこの全ての努力がですね、うん、これを世界的な事故にもっと拡大しないように、みんなで頑張ってほしいと思います、うん、
はい、私たちは小さな局ですけれども、はい、正確な報道というのを心がけたいと思いますし、はいはい、NHK はじめ民放はじめ大きな報道機関に対しても正確な報道を大事にということをぜひお願いしたいというふうに私も強く思います。どうも今日は、はい、お忙しいところ電話でありがとうございました、は
い、
またお聞きすることもあると思いますが、はい、電話がいった場合にはよろしくお願いいたします、
はい、どうぞ。
ただいまお話しいただきましたのは元龍谷大学教授で、その前に共同通信で科学記者を長年やっておられた、で中東問題にも実は詳しいんですけれども、酒井貞夫さんにお話を伺いました。
はい、ということでね、やはりその正確で客観的な報道というところから初めて冷静な判断というのができるので、うん、本当に今その東電や政府からどれだけ正確なものが出てるのかっていうことは今は判断は多分我々もできないんだけど、これも後々きちんと検証されないといけないし、それを教訓に、きちんとした、災害報道というか、そういう危機に対応する危機情報管理ですね、ということを僕たちは学んでいかないといけないな。
そうですね、これほどその様々に情報が、いろんなところから出されて、自分たちでそれをどうやって取捨選択してその考えてね取り込んでいくのかっていう風なのを突きつけられたっていうのは、ここ本当最近全くなかったことで、もう発信の仕方もそうですけど、うん、受け止め方側のものすごいもう力が求められているんだなということがよく分かりましたね。
まあ、多分日常的にもね、うん、阪神大震災だけじゃなくて、例えば O157 のこととか、校庭駅のこととか、まあ、いろんなことで僕たちの知識を超えたような、だけど今回のようなもう本当に切迫した状況っていうのはこれまで本当にしばらくなかったので、そういうものに対応できる知的体力っていうかな、そういうふうなものを僕たちはもっぺん鍛え直さないといけないのかな、そういう教訓も含んでるかなというふうに思います。
僕は別に楽観してるわけじゃないんですけれども、日本っていうか私たちはこれをね必ず乗り越えることができると思うんですね、うん、で乗り越えた先の日本をどうするかっていう問題をね、真剣に考えていかなきゃいけない時期が来ると思いますけど、今はもうとにかく目前の安全ということをぜひ考えたいと思いました。
そうですね、現地にボランティアでね行こうとされている方も十分その備えを考えて、行動していただくことを私たち願っています。
はい、ということで、この時間は東北関東大震災支援特別番組、お招きしたのは、
はい、環境市民の下村静子でした。
はい、そして
NPO ラジオカフェの住井隆夫でした。
はい、ということで、3月18日の夜、送りをいたしました、それでは皆さんおやすみなさい。